皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月29日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は問題先送りが終わる時というお話です。動画の方はですね、動物が餌を食べているところの様子でありますけども、いろんな意味でですね、この問題先送りが、いよいよできなくなったという感じがしております。まず第一に金融のことでありますけども、もうもともとですね、ものすごいこの借金漬けの経済でありまして、まあそれがこのどこまでもバブルになっていったわけでありますね。借金して起こした金でバブルを作るという、そういう構図で広がっていったわけでありましたが、まあさすがにもうこれはですね、問題先送りが不可能になったということですね。ここで経済を見るときにですね、フローとストックをはっきり分けて考えなければいけません。まず第一に、今のこの世界の政治及び経営はですね、フローを守ろうということなんですね。リーマンショックの時はですね、フローの問題は非常に一時的なものとして、捉えられておりまして、例えば人がですね、こう今日食べるものがなくなるっていう話もですね、まあ、非常に限られた時間の間で物事であって、問題はだから不良債権というですね、ストックの話が中心だったわけですね。でこのストックのその損失を補填するために、穴埋めするために財政が47兆円アメリカですね、金を出したという話があった。ですからまあストックの調整ということでやってたわけであります。基本的にバブルの崩壊というのはこのストックの話なんですね。要するにその物の値段が上がったり下がったりすることによって資産価値が失われていくと、それでその損益分岐、損益計算書ではなくて貸借対照表の方にまず巨大な損失が生まれるんですね。でこれが徐々にこの、損益計算書の方にも影響してくるということなんですが、基本的には貸借対照表の問題になりますから、その債務超過になっちゃった分を誰が負担するかということでやってるわけであります。やってきたわけであります。しかし今度のコロナウイルスは話の順番は逆なんですね。まずフローの方に来たんですね。いきなり世界中がロックダウンになりまして、まあこれでそのフローの経済、生活が止まってしまったわけであります。まず売上が立たない。だから仕入れもしないと。フローの経済が真っ先に止まったわけでありますね。これって典型的な実は恐慌なんですね。恐慌というのは実はそのストックの調整がうまくいかなくなって、最終的にはフローが止まるという、まあそういうことなんです。私はだからその前に申しましたように、ああ、これ完全に強硬だと思いましたのは、中国の武漢で2月早々ですよね、農家が、収穫した農作物を捨ててると。で、町では人々が食料品を買うために行列してると。ああ、これは典型的な強硬だと、当時思いましてですね。ですからこのウイルス、まずはじめにフローの方の強行を起こしたんですね。すなわち売上と、仕入れが止まってしまったわけであります。これが止まりますから、それは生活も止まるわけですよね。だってその今日一日の生活のお金がなくなってくる、わけであります。みんながそういう状況になってくるわけであります。売る方も買う方も今日一日生活するお金がないという本物の強行が始まったわけでありますね。ですからそれっていうのはそのストックの調整の前の話で、フローの話なんですね。一方ストックの方はですね、まあそれが広がると同時にフローの方で油の値段、先物がですね、いきなりこう10ドルぐらいまで暴落しましたですよね。あの時ですよね、あれで一気にこう広がったんですね。まあ油の値段ってもともとですね、今年の初めが60何ドルでありますから、まあそれが20ドルぐらいになって、30ドル20ドル10ドルになってたわけでありますね。で油がこの大暴落したことで、実はこのフローの経済が まあ、相場が崩れただけじゃなくて、ストックの方に巨大な損失が生まれたわけでありますね。油のその値段が下がりますとですね、売れなくなる在庫がたくさんあると。なわち損を出さなきゃ売れなくなる在庫がたくさんあると。それからそんな安い値段じゃですね、油田なんか操業できないと。止まっていくと。だから油の値段が下がりますとですね、フローと、それからストック両方に影響するんですね。コモディティってそうですね、国際商品というのはフローとストック両方に影響します。で、その油が話が来て、で、コモディティ大暴落して、それでそのウイルスで欧米がロックダウンになったわけでありますね。欧米の人たちが売り上げ、仕入れが立たなくなったわけであります。もうこんなにですね、一気にその止まるってあるのと。本当だからこのストックの株の大暴落の前にフローが止まっちゃったわけでありますから、フローが止まったら、ストックはですね、もう時々刻々赤字が広がってって、まあ、あっという間に債務超過ですよね。こういう状況で、フローが止まった状況で、この損失が増えてる、そういう会社の貸借対照表って見てると、それはもう何もしていないのにですね、現金がどんどん減っていくと。で、要するに、家賃の支払いと給料の支払いがありますから、現金がどんどん減っていくと。で、その分ですね、要するに、積立金がどんどん減っていくわけですね。準備金が減っていって、資本がどんどん少なくなってきます。たまにかねて借金をすると今度債務がどんどん増えていくわけですね。で、債務が増えて借金が増えるのと、売上が増えて、債務が増えて現金が増えるのと、売上が増えて現金が増えるのは全然違いますからね。同じ現金でも借金で持ってきた現金は返さなきゃいけないでしょ。売上で立った現金は、まあ自分たちで使える金ですよね。もう全然違うわけでありまして。だからもうそんな会社の現金どんどん減っていく。で、場合によってはその借金でその現金を埋め合わせるっていう会社の資本が足りないところを誰か助けてやろうなんていう投資家なんているわけないですよね。いや、それは将来が回復するっていうのは、フローが回復するという見込みがあるからでしょ。景気が良くなって、フローで何かそのね、仕事が増えるという見込みがあれば、それは何も投資するでしょうけども、このウイルス、まあ少なくとも2年は続くと、3年目もどうかなというような状況ですよね。しかもソーシャルディスタンシングっていうのが、これ、普段も続くと、感染があまり流行してないこの3年間の間でもですね、まあ夏あたりは少し落ち着く可能性ありますが、その時にもソーシャルディスタンシングは、確保するって言ってるから、例えば飛行機で3列掛けシートってありますよね。真ん中の席人座らせないようにしようとか、1列おきに人座らせようとか、いろんな議論が出てんですよ。そんなことしたら LCC なんか経営成り立つわけないですよね。で、いや、大手だって成り立たなくなると思いますよね。映画館だってですね、6席に1席ぐらいしか人を座らせないとかね。レストランもそうですよね。そういうふうになってくると、そもそも採算なんか合うわけないじゃないですか。そうするとそんなとこですね、まあ、やっぱ誰も投資なんかするわけないですよね。だからやっぱりこれは本物の、やっぱり今度は最終的には不良債権の問題になっていくんですよ。フローから入っていった強行、いきなりフローから入っていって、で、強行になるっていうのはちょっとすごいことでありまして、ですからこのバブル崩壊はもう完全にですね、もう問題を先送りができなくなったという状況ですね。油の値段が一番世の中の実態を示してるんじゃないですか。油の需給と油のその値段がですね、一番世の中の実態を示してると思いますよね。で、株というか、まあそっちの方はですね、要するにその FRB が人工心肺入れてるわけですよね。FRB はもう、というかアメリカってもう世界最大の債務国でありますから、日もさっちもこういう時行かないわけで、真っ先に FRB が金突っ込んだわけですよね。っていうのはその、もう世界中からドルの回収に入ってたわけですよ。だからドルがドル高一気に済んだでしょ。あれもう世界中からドルの回収やってて、ちょっと中国も日本もですね、危なくなってるわけですね。ドルの資金デフォルトの可能性出てくるわけですよ。で、しかしそれでも足んないわけですよね。それでも足んないっていうことだと思うんですよね。で、足んないから、まあしょうがないから FRB は金を吸って巻いたと。で、その巻く先がですね、まず政府ですよね。政府に金を渡したと。政府系機関に金を渡したと。優良企業に金を渡したと。ジャンク債企業にも金を渡したと。それからこれから中小企業にも金を渡すと。 個人に渡すのは政府がやるから、政府が渡す分の金は、FRB が渡すと。FRB が政府に渡して、政府が、個人に渡すと。中小企業も無形についてもですね、基本的には中小企業が債務を発行していただいて、直接配るものもありますみたいなのありますが、基本的には中小企業が債務を発行して、それを FRB が直接買い取っちゃうと、ジャンクボンドでも買い取っちゃうというふうにして救援しようということでありますから、もうこれは完全な人口心配ですよね。政府やですね、それから民間が資金のリクエストを出すと、債務を発行すると、心臓がだからこうパクのパって動くわけね。でそれをこの政府がですね、じゃあ FRB がそれ分かったと、じゃあ金をそれくれたると、債券と引き換えに金くれたると、でパクの句ですよ、パクパクで、これで本当にですね人工心肺やってるんですよね。あれすごいね。 FRB もやっぱりまあすごい果敢だと思いますが、まあ何せ世界最大の債務国でありますから、日本みたいにのんべんだらりとしてたらですね、もう一瞬取り留む国が回らないわけで、その辺の緊張感というか動きの速さってのはやっぱすごいなと見てると思いますが、まあでも所詮その程度でありますよ。所詮そんな程度で、だからその将来の展望なんか全然立たないですよ。人工心肺入れてるだけですよ、あれ。でストックの方は買い支えなんての話で全然ならないですよ。買い支えどころか、そんな金なんかあったらフローの方に回るわけですよ。ストックの方を、株を買い支えたら何を買い支えるとかね、ストックの値段を支える金があったらフローの金にみんな回るわけですよ。ね、その仕事がない人に失業給付渡すとか、今日の飯食えない人のフードバンクで金、フードバンクで食料渡すとかね、あとは中小企業にその、まあ、お金配るとかね、要するにもうフローの方で財政は全部変わりっきりで、ストックの面倒なんか見る余裕なんかないわけでありますよ。で結局だから相場の方はですね、もう過去の大恐慌と同じですわ。何回かの、29年から始まった恐慌の場合は11回ですね、巨大な上下動を繰り返しながら下がっていくという、もう自律的に動き始めたっていう状況ですよね。前から言うように暴落相場ってのはですね、一気に下までドンと行くってことないんですね。何回もその、上下動、大きな上下動を繰り返しながらやっぱ下がってきます。ですからもうそれの過程にすでに入ってるわけでありまして、でその過程でやっぱりこう出来高ってやっぱ少ないんですね。だんだん出来高少なくなってきます。でもどっかでやっぱ投げる人がいるんで、その時は大きくなるんですけども、もうだからストックの方はお手上げ状態になってきております。でですからこのまあ何て言いますかね、そういう非常時の資金繰りで一体どうなるかなんですけども、あれですよね、やっぱりその FRB が買うっつったってですね、あるいは金入れるっつったって、実は一番下の庶民のとこまでなかなか行かないし、それから大企業だってですね、入れた金でこの借金の返済とかみんな回すわけですよね。借金して自社株買いとかしてたでしょ。その借金の付けが全部あって、所詮はその大金入ってきてもすぐ出ていく金ですよね、あれ。だからこの際ですね、その個人に渡した金も借金の返済に使っちゃいけないつらいんだよね。だからその買い物券みたいにしちゃって、借金の返済に使えないようにすると、これ個人の生活を守るのにすごくいいんですね。要するにパチンコ屋と、それから借金の返済には使えないというですね、そういうお金を渡さないとダメだね。だからベーシックインカムやろうって話はもうアメリカでもかなり出てきていて、民主党のペロシ下院議長も言ってましたよね。それからスペインでもやるって言ってるし、それからブラジルでもなんかやるって話ありますよね。韓国なんか前からやってますけども。で、この、まあ、ベーシックインカム出した時ですね、パチンコ屋に行っちゃうのと借金の返済に使われるのは、これやったら意味がないわけですよ。だからそのパチンコと借金の返済に使えない金を渡さなきゃいけなくて、だからそれっていうのはやっぱ買い物券みたいなやつだよね。それをこう渡すということにするとですね、多分これは効果があるんで、まあだからそっちには向かうと思いますよ。特にこれでどうですか、この今一時的にモラトリアもやってますが、例えば借金の返済猶予ね、だいたい5月から6月で終わりになりますよね。とその先何もないじゃないですか。7月ぐらいに例えば、まあ、経済オープンになったと、まあ、6月から7月にオープンになったと言ったって、どうせせいぜい半分程度ですよ。で中国見てても2回目の無症状感染ってのはこうどんどん広がってるわけだよね。で無症状感染ってだから怖いんだよね、あれ。 そのうちですね激しいものになる可能性もありまして、だから無症状感染のうち何割かはですね重症化するわけですから、あれも怖いんですよね。でもそうこうしてる間に今度また冬のですね次の巨大な感染、今度はだからすごい致死率の高いやつですよね、あれが始まる可能性が多いにありますから、だからそんな皆さんその緊張緩めないですよね、この時と。その時ですよ、もういよいよ、まあ、取り立てもできませんという話で、まあ、借金ももうできないし取り立てもできないしどうすんのと、政府が金を出すしかないと。ところがその政府も金の出しすぎでいよいよハイパーインフレになってきたと、まあお手上げでしょうね。特にその債務国の場合は本当にそれお手上げだと思うんですよね。うん、今だからゴールドの現物でも全然なくなっちゃったし、でも結局ああいうのって一番最後ってまあ生きるためにそのゴールド売って食料買いますからね。あのゴールドなんてまだ食べられませんので、最後に生き残るための移動と生き残るための食事買うためにみんなあれは持ってるわけですから、いやそれは最後は売られますわね。でもそれはっきり見えてるじゃないですか。だって他に回避する方法なんかないですよね、こういう状況でね。で日本の場合だとやっぱりまあ結果的にハイパーデフレでしょうね。結局アメリカの方が飛びはですね、金融システムが飛べば金融システム破綻を起こすと極端なドル安ですから、こっちは極端な円高ですよね。自動車産業も止まりますわね。まあだから金陛下、金のね旧陛下解禁の時と同じような感じになるわけですね。不景気の真っ最中にとんでもない円高が来て、円高デフレで本物の恐慌になっちゃうわけですよね。まああんな感じにそれはなるわけで、だからデフレでありますよ。まあ、そういうふうに考えると、まあ、デフレですから現金があればとりあえず生きていけるということになると思いますから、ハイパーインフレはいいと思いますけども、まあとにかくなかなか大変で、今までのなんかこうやり方っていうのはもはや通用しませんですよね。もう今までのやり方を続けるっていうことはもう全然できなくなるんじゃないですか。それはやっぱりすごいことだと思いますね。だからこのバブル経済の時代ね、なんか安倍内閣の頃が大体全部バブルでしょう。この時に先送りしてたもんって全部アウトですよね。安倍内閣こそですね問題先送りですよね。利権屋の巣窟なんですから。で日本だけですよ、こんなに最後までひどい利権屋が残った政府ってね。まあ他の途上国は知りませんけども、何ですかマイク、マスク、とんでもないマスクをですね、90億円だ、最初はもっと高いから言ってましたよね、あれで国民に配ると。バカじゃないですかね。ああいうことしかできないのが今のこの利権や内閣なんですよね。で、まあ安倍麻生を中心にですね、もう今の利権や内閣ってものは、まあ所詮そんなもんでね。まああれ、だから自民党内で誰か変わって物事が良くなるかどうかは、極めて疑わしいですよね。支持団体が同じだったら、あまり政治は変わらないんじゃないです。日本の経済界ってものがですね、まあものすごく旧態依然として問題先送りだけやってたと。こうなりますよね。やっぱり今回ですね、ウイルスで政府が後手後手に回ってるっていうのもね、普通の民間企業と役所みんなそうですよね。だって新しいことは一切しないでしょ。だから何やるんだってすごい手続き大変じゃないですか。あれ普段の仕事の仕方通りやってるんですよね。今だけ特別非効率な仕事してるわけではなくて、普段からこれだけ非効率ですよね。だからそれしかもね、一番誰が物事を決めてるっていうのは一番上によく分かんない人が決めてるわけじゃないですか。全然分かんない人が物事を決めてやってるわけだから、それもみんなですねへきへきしてたわけですよ、物の分かった人たちは。で実力のある人みんな辞めちゃってるわけですから、そのますます物事うまくいかないわけですよ。仕事できない人たちがより集まっちゃって、依存症が集まっちゃって、誰かに頼って今日の飯だけ食わしてもらうってことでみんなが戦ってるわけですから、そんなのがこんな危機にですね対処できるわけないわけですよね。まあでもね、まあその戦前もそうでありますけども、本当に大整理するってこういうことなんですよね。やっぱりこの誰かが救っちゃうとですね、そこはやっぱり変なものが残るんですよね。今から考えてみたら、進駐軍が役人を残しましたよね。軍は全部潰したけども、進駐軍が役人を残したじゃないですか。やっぱあれが結局最後また災いしたわけですよね。昭和いっぱいはなんとか持ったんだけども、平成に入ったらこう役人がさ国を裏切ってアメリカについちゃってさ、 国民をね途端の苦しみに陥れたり、今はその役人の利権のために変なマスク配ったりとかさ、まあああいうふうになってるわけですよね。しょうもない話でね。だからやっぱりこう思うんですが、問題先送りをしてきて、結局最後本当に整理されるものが残ったんだってよく見えたんだと思いますよね。だからやっぱりこのウイルスとそれがもたらす恐慌の中で本当の整理なんだと思います。ですからそれは冷静に見てる必要があると思いますね。でやっぱその先でありますね。やっぱりその明治もですね、新しい時代が来たわけでありまして、戦後も新しい時代が来たと、今回全く同じですね。新しい時代が今来ようとしております。ですからこの新しい時代に向けて皆さんで横につながって行動することは何よりも大事で、あんまりだからね後ろの方を見てももうしょうがないかなという感じがします。もう大体ね決着ついたかと思います。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、問題先送りが終わる時ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。